皆さんこんにちは、大輝です。渡辺夫婦の二人ごとは日々の悩みや気づきをきっかけに自分らしい生き方を見つめていく番組です。今日もゆっくりお付き合いください。はい、3連休ですね。7月19日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう3連休、もう19日か。ちょっとね、ちょっと個人的には驚いてるんですけど、今朝はね、7時頃に目が覚めて、あーワールドカップの3位決定戦今やってるな、見るつもりなかったんですけど、起きたら見ようかなぐらいのねテンションやったんですけど、あー7時かーと思って、まあ、ちょっとね今どんな感じかってスマホでね確認したら、あのフランス対イングランドがね、あのイングランドが4点決めてて 4-0 みたいな、もう 4-0、まあ、3位決定戦やし 4-0 やったらもうええかと思ってね、あのもうちょっと一眠りしたんですけど、起きたら 6-4 になっててね、余計びっくりして、なんかそれやったら起きて見といた方が面白かったんかなとか思いながら、日々のルーティーンね、散歩したり、ヨガしたり、コールドシャワー浴びたり、呼吸法したりっていうね、いつものルーティーンを終え、そして一息ついて今このマイクの前に座っているという状態でございます。明日のね決勝戦はね、4時からなんですけどね、まあ見ようかなとは思っております。はい、皆さんはね、どんな3連休をお過ごしでしょうか。今日、あ、これはまた来週話そうかな。ちょっとね、とある説明会っていうかな、なんかお得なんだかお得じゃないんだか、なんだかそのよくわかんないですけど、旅行に関するね、なんかお得情報みたいなのがあって、なんかユミがそれを見つけてきたんでね、ちょっと行ってみようかっていうのがありね、明日はねちょっとお出かけですね。はい、滋賀の方までねお出かけして、まあ、動画撮影もね含めてね行ってきたいと思っております。はい、で、あの話は変わってなんですけど、あのお友達がね、ご出産されましてね、はい、めでたいです。何人かいるかな、もう最近出産したっていう友達もいるし、この秋生まれるとかね、もう8月生まれるとかいう人もいたりして、身近にね結構出産間近なとか出産したっていうのね、友達とか知り合いね増えてるんですけど、あのとあるね、お友達がご出産しましたということで、ご出産しましたっていう言い方で合ってんのかな、子供生まれましたということで、なんかお祝いいるっていう話になったんですよね。お祝いさせてっていう。で、その人が言うには、なんか面白いなーって、そんな考えかというか、なんか素敵やなってすごい感じたんですけど、大輝とユミの昔ちっちゃい頃に好きやった絵本が欲しいって言うてくれたんですって。ですってっていうのは、あのユミが直接そのやり取りをねして、共通のお友達なんですけど、まあ、ユミが、ね、その連絡自体はユミが直接やり取りしてて、で、ユミから、こんなこと言ってもろてんって聞いて、へーっていうことで、僕は直接やり取りしてないっていう意味で、ですってって言ったんですけど、まあそうなんですよ。そのね、友達曰く、大輝とユミの好きやった絵本が欲しい。まあそれをね、子供にこうあげたい、読ませたいっていうね、まあそういうわけですよ。なんかすごいね、素敵やなと思って、なんやろな。なんかいろんなプレゼント、贈り物、ご出産祝いってあると思うんですけど、好きやった絵本って、なんていうかな、その、もちろんね、いろんな形あると思うんですけど、その僕らが好きやったものをあげたいっていう、なんか気持ちが素敵ですよね。っていうか、その人、この配信聞いてそう。多分聞いてますよね。そうや、聞いてるんやったっていうのをちょっと思い出したんですけど、はい。まあ、ちょっと勝手にね。素敵な話なんで喋らせてもらってますよ。はい。素敵やなと思って。っていうのも、なんやろな。なんか僕らの、あ、そう、そのね、話がきっかけで、僕らの夫婦の中でも、子供の頃どんな絵本見てたとかいうね、会話になったわけですよ。で、どんなん見てたとか言って、その本知らんわとかね。意外と僕ら、ユミと大輝はその年代はまあ一緒なんですよね。一切違いですけど。だから、そんななんか時代の、あれとかもないし、まあそもそも絵本にトレンドなんてあるのだろうかって感じなんですけど、だからまあそんなにね、違わないと思いきや結構ね、それ知らんみたいなの多かったんですよ。で、ちょっと本屋でね、絵本コーナーとかね、二人で行ったりして、これ懐かしいとかね、 そんなん知らんわとかね、そういう会話になったのも、楽しかったし、どれにしようかな、これにしようかなとか、あ、そうそう、懐かしがったりしてね、あ、こんなん読んでもらったなとか、こんなん家にあったなみたいな、こう本屋にはね、あの新品のね、ツルツルのね、絵本ですけど、家にあったやつって、まあ当然もう、読み倒して読み倒してなんでボロボロになってますからね。まあそんなね、こう、あ、ボロボロやったなとか、このページ破れてたなとかね、もう含めて、こういろいろ思い出されたりしてね、なんか素敵なね、時間をもらいました。だからそのプレゼント欲しいよっていうリクエストしてもらって、こんなプレゼント絵本が欲しいってリクエストしてもらって、で、リクエストしてプレゼントあげる、与えるだけ、寄付するだけと思いきや、僕らももらってるんですよね。そのプレゼント欲しいという思いとともに、単に絵本買ってあげましたじゃなくて、その選ぶ過程でいろんな楽しい話できたり、思い出が蘇ったりとかする、そんな時間もね、逆にプレゼントしてもらったような気分にもなって、いや素敵やなーっておしゃれなプレゼントをリクエストしはるなーとね、なんかあったかい気持ちにね、なりましたよ。で、まあ幼少の頃って記憶そんなないじゃないですか。言うて。なんかこれ、ああ、これこれって思い出すやつもあれば、やっぱり忘れてるものもあって。で、ちょうど僕の家族とご飯に行く、その予定があったんですよね。あの父とか母とか兄弟揃って。で、っていうタイミングもあったんで、まあ、母に聞いてみたんですよ。その、こうこうこうで、こんなプレゼント欲しいっていう友達がいて、で、今探してるんやけど、Y っていう言い方しないけど、子供の頃どんな絵本読んでたっけ、家どんな絵本あったっけっていうのを聞いたんですよね。ほんならね、あー、そんなんあったなーみたいなのをね、母がね、覚えてて。ほら、なんか、谷川俊太郎さんのなんか、擬音みたいなやつとか言ってね。擬音語ばっかりのやつとか言うんですよ。で、なんやろうと思って、谷川俊太郎絵本擬音語って検索したら、パーンって一発で出てきて、その絵本が、モコモコモコっていう絵本なんですよね。はい。これ見たことある人いるかな？ちょ、ぜひ調べてほしいし、あと概要欄にもね、ちょっと貼っとくんですけど、なんか、いや、私も知ってますとか、なんか、そんなんがあったら嬉しいな。なんか同じ時代を生きてなくても、同じ場所で生きてなくても、なんかなんていうの、この一つの世界で生きてたんやなっていう気持ちになれて嬉しいです。皆さん知ってるかな、モコモコモコっていう、なんか黄色の背景に緑のパックマンみたいな、大きいパックマンみたいなのが書かれてて、ピンクの文字でモコモコモコって書いてて、めっちゃページ数少ないし、絵本って言ってもなんかもうほぼストーリーなくて、大きいページをこうパラパラめくって、なんていうかな、なんかその絵柄と書かれてる音と楽しむ、そのモコってなんか物体が出てきて、それがモコモコって成長して、ほんでなんかニョキニョキって何かが生えてきてみたいな、そんな感じの本なんですけど、いやこれあったわーと思って、なんか何をどう楽しんで読んでたかわかんないですけど、あったことはめっちゃ覚えてて、で。僕三兄弟なんですけど、僕長男で弟がいて妹がいてなんですけど、全員ドハマりしてめちゃくちゃハマってたらしいです。母曰く。このモコモコモコっていう本。もうなんかケラケラ笑って、もうかぶりついてたみたいですね。絵本でこの、しかもこの、何に笑ってんのかちょっとよくわかんないんですけど、もうケラケラ笑って食いついて見てたらしいですね。兄弟全員ね。すごいね。そんな話も母から聞け。まあそんなね、会話の機会をいただいたも嬉しいんですけど、そんな好きやったんやと思って。で、Amazon のね、レビューとか見たらね、やっぱまあなんか人気ですよね。で、なんか同じようなね、こと書いてますよ。なんやろか。4歳、3歳、5ヶ月がいます。で、3歳が好きだったので誕生日プレゼントで買いました。そしたら全員好きでした。5ヶ月もケラケラ笑ってます。もうわかるのか、天才かってね、ケラケラ笑うんですね。不思議でね、こうへーと思って調べてたら、 作者のね、谷川俊太郎さんがご自身で読み聞かせをしてる動画が見つかりまして、YouTube。これもちょっと概要欄貼っときますので、ぜひね、ちょっとどんな感じか見てほしいんですけども、絵本のね、全ページ載ってます。全ページ載ってて、こう、読み聞かせなんで、まあ朗読ですよね。朗読してもらってるんですけど、ああ、こんな感じで読むんや、みたいな、こう、もこもこ、みたいな。こう、そら子供も楽しいやろうなーってね。自分で読むのも楽しいし、こう、お父さんお母さんにね、読んでもらう。で、その時のまたアドリブでね、こう、自由にね、楽しく読んだりするのも、そら子供も楽しいんやろうなーとか思って。なんかね、この読み聞かせの動画もね、本当に、もう2分ぐらいの動画なんですけど、なんか、幸せな気持ちになりますね。この、こう、おじいちゃんが、なんか、楽しく読んでもらってるみたいな、こう、気分にもなるし、谷川俊太郎さんやけど。まあ、というね、ことがありました。ちょっとね、そのお友達、聞いていただいてるような気がして、まだプレゼント届いてないかもしれないですけど、ちょっとなんか、フライング収録だったかもしれないですけど、ちょっと楽しみにね、僕チョイスです、これ。もこもこもこは。はい。僕がね、ちっちゃい頃に読んでまして、兄弟揃ってね、ケラケラ笑ってね、ドハマりしてた不思議な絵本ですね。こういうプレゼント素敵ですね。なんか僕ももしね、その子供できたら、こんなプレゼントリクエストしたいな、みたいな気持ちにもね、なりましたよ。そのね、お相手の物語も一緒に知れるしね。で、お相手もこの絵本何が良かったっけな、何見てたっけなってこう思いを馳せる時間とかも素敵じゃないですか。ね、だからすごいな、おしゃれな素敵なリクエストやなってね、そう感心してまして、ありがたかったです。なんかみんなの絵本こんなん読んでたよとかも聞けたら嬉しいな。まあ、よかったらね、コメントとかレターでも教えてください。結構ね、子育て世代の方とかもね、多いので、いいじゃないですか。こんな絵本良かったよの情報を持ち寄るの。情報っていうか、まあ、情報としてもありがたいし、この、ああ、何やったっけなって、今もね、みんなきっと考えてると思うんですけど、ああ、なんか、私どんな絵本読んでたかなとかね。今の子供こんなん好きやなとかね、私の子供こんなん読んでんなとかね、そうやって思う時間もいいじゃないですか。ね。まあだからね、こう感慨深いですよ。こういうね、この谷川俊太郎さんのね、もこもこもこみたいなね、めっちゃページ数少ないし、シンプルな絵柄ともこもこしか書いてないようなね、本でもケラケラ笑って楽しんでた時代があるわけですよね。ね、そんなんで楽しめるし幸せだったわけですよ。僕ら子供の時とかはね。もう友達と外で駆け回ってるだけで楽しいじゃないですか。なんかそれに比べて大人になった今はもういろんな情報を浴びてね、なんか楽しむために、なんていうの？いろんな工夫したり、いろんななんかもっと大きな刺激を求めたりね、お金や時間をかけたりしてね、一生懸命楽しんだり、癒されたり、なんかこうリフレッシュしようと頑張るわけですけど、昔はこんなんで楽しんでたんやなぁと思って。まあ最近もね、ネットフリックス見てますとか言うたけど、ね、そんな、ね、刺激の強いっていうか、ああいう作品別に見んでもね、この絵本一枚あったらね、何回でもね、いつでもどこでもね、楽しめたんやなぁみたいなもんね。なんか、しみじみなんかしみます。まあ、こういうところにね、もともとやっぱり幸せあったし感じてたんやなーっていうか、ついついね、あれしないとこれしないととかね、こうしないといけないとかね、思い詰めてぐーって力入って呼吸もそれこそ浅くね、なっちゃうんですけど、なんか絵本を振り返ることで自分の原点とかね、こうよりピュアな時の自分みたいなのをね、こう感じるきっかけにもなったなーって思います。はい。素敵なね、プレゼントの機会をね、ありがとうございます。で、ちょっと感じたことをね、シェアしてみました。はい。それでは、レターご紹介したいと思います。鍋友ネーム、くるみさん。大輝さん、お久しぶりです。お久しぶりです。いつもありがとうございます。いつも放送を聞いています。久しぶりにレターを送らせていただきました。看護師として、10年以上、外科病棟で働いていたのですが、今年から精神科病棟に移動になりました。そこで初めて臨床心理士さんと働くことになりました。WACE（IQ テスト）や バームテスト、ロールシャッハなどの心理検査が実際の臨床の場で活用されているのを間近で見て、すっごく面白い領域だなぁと感じています。以前臨床心理士など取得することは考えていないとお話しされていましたが、心理検査など受けたり関心はありますか？はい、くるみさんレターありがとうございます。もうくるみさんもねお付き合い長いですから、はい、ありがとうございます。ずっとね看護師としてね働いてこられて、精神科病棟に移動になりましたって、結構なんていうの、その違いますよね、きっとね。新しい環境でね頑張られてるんだなーって思います。そんな中ね、それこそ外科の病棟にはなかった精神科ならではの環境にね興味を持って、こう面白い領域だなーと感じているのが、なんていうの、素直だし、こう仕事に対してなんかこう好き、こうやりたくてね、こう仕事も楽しまれてんのかなーっていうのもね感じさせてもらいましたね。素敵ですね。逆にね、教えてほしいですよ、その面白い領域の面白さというか、くるみさんのね感じたことをね、なんかぜひ教えてほしいなーって思いました。僕はというと、臨床心理士などの資格に関しては特に現時点では考えてないですね。やっぱどうしても取得するためには大学に行くなどのプロセスが必要で、で大学行きたいわけじゃないんですよね。で、大学行きたいわけじゃないし、今の環境で学べる環境があって、で、学びたいことが大学じゃなくてそっちにあるので、プロセスという意味でも選んでないし、あとはその臨床心理士になってやりたいことというのがないので、なんか資格は取得できるけど、資格取得したからやれること、特にその病棟で働くとかね、クリニックで働くとかは臨床心理士とか公認心理士の資格がないと雇ってもらえなかったりすると思うんですけど、そこで働きたいわけではないので、僕にはその資格としても特に今のところは不要なのかなみたいなのもあって、考えていないっていうのが、現在なわけですね。で、心理検査っていうのがありますよね。臨床心理士さんとかはこの心理検査とかを結構やる仕事なんですよ。僕の受け取りだとカウンセリングで、こう、たくさんお話聞いてっていうよりは結構検査とかの方が得意なイメージですね。で、この検査はね、この言ってもらったいろんな検査はね、やったことはないんですよ。そういうのがあるらしいのは知ってる。やったことはない。一回ね、その心理検査とかもやってるような、その、カウンセラーのスクールというか、でも臨床心理士にかなり近いような、大学じゃないけど臨床心理士にも近いようないろんな技法というか検査とかも学べるところ行ってみたこともあるんですけど、ちょっと合わない感じもあって、そこじゃないなと思って辞めたりもした経緯があって、で僕らが今大事にしてること、僕らっていうのはユミも大輝もですね、そのある心理カウンセラーのスクールの出身でもあるし、今でもいろんな研修受けたり学びは深めてるんですけど、ちなみにね、鍋友さんも何人かね、その入学していただいて、今回も僕らの仲間としてね、はい、学びに参加してくれてる人もいたりして、その心理学の中でもね、鍋友コミュニティが生まれつつあるというね、そんな嬉しい状況になってるんですけど、僕らの母校にね、そらね、大事なね、みんなが来てくれたら嬉しいですよね。ありがとうございます。そんなことにもなりつつ。で、何の話やったっけ？そう。何の話？僕らが、だから学んでる、そう、分野は、結構アナログですね。アナログだし、泥臭いけど、本質的というか、僕は好きやなって感じてますね。っていうのも、もうとにかく、答えはクライアントが持っていると信じて、話も聞くし、一緒に感じるし、っていう、もうなんか一緒にいるっていう、信じて一緒にいるっていうのをとにかくやってるっていう感じ。なんかそんなね、検査とかね、こういう判定が出ましたとかね、ほとんどというか、そういうのは基本的にないですね。 もう自分が今何感じてるかだけみたいな。で、もう言葉にならない思いも感じながら、言葉にも徐々にしていきながら一緒に感じて、自分の本当の気持ちに気づいていくっていう、まあ結構アナログですよね。やっぱお話しして、聞いて、話して、感じて、みたいな。で、まあセラピーというね、領域もあって、それはもうこうカウンセリングだけじゃなくて、潜在意識に働きかけるこの、催眠療法みたいな。なんていうの、あなたはだんだん眠くなるじゃないけど、まあそういうちょっとこう手法みたいなのがあったりして、まあこれだけ言うと なやそれってなるかもしれないですけど、まあ不思議なね、なんかそういう自分の感覚にどんどん入っていくようなね、まあそんな手法もあったりするんですけど、まあとにかく検査っていうのは、まああんまないですよね。でね、まぁ、ちょっとマニアックな話になるかもしれないですけど、バームテストって、まぁ、僕、バームテスト自体はやったことないので、テストとしてね、ちょっと間違ってるかもしれないですけど、まぁ、それってこう、絵を描くテストなんですよね。まぁ、木を描くみたいです。木の絵を描いて、そこに象徴されてる、その本人の深層心理とか、性格的な傾向とかを、まぁ、分析する検査ですね。なんかこう枝がこうなってるからこの人はこういう性格やろうとか、根っこがこんな感じに描かれてるからこういう性格やろうとかね、こんな深層心理があるに違いないとかね、髪のこっちの方に描いてるからこうだろうとかね、なんかそういう、まあ表現にはやっぱり自分の何かが現れてるね、それを分析するっていうアプローチなんですけど、僕らの場合はね、分析はしないんですよね。なんか絵描いたりとか全然セラピーとしてよくあったりするんですけど、あんまりね、ここに描いてるからこうっていう分析をしなくて、結局自分が、その本人が絵を描きながら何を感じるかとか、描いた絵を見て今何を感じてるかとか、そっちを見るって感じですね。だから、なんか右側に描いてるから、なんかこうだろうっていうの、なんかこっちが決めるというよりは、本人が決めるって感じ。本人が、なんか、この絵を描いて、なんか悲しくなってきましたとか、なんかあったかい感じがしますとか、その言葉にならない思いがこの紙に書かれてたりとかっていう、その今の気持ちや状態が現れてるんだなっていうのをなんか感じるみたいな感じ余計抽象的になってるかな。でまあ分析しないって感じですね。当てはめない。こうだろう。こういう傾向だとか、この人はこうだに当てはめない。だから検査はしてないって感じですよね。あくまでもその人が今の気持ちとか自分の深層心理とかをこう感じるためのきっかけや表現の一つとして絵を描いて、でそれでみんな何を感じますかって感じてることが正解なんで、っていう、そんなアプローチの違いがありますね。なんか伝わったかな。まあしかしね、その精神科の病棟でいろんな臨床心理士さんもいて、こう、心理検査があってって新しい環境で、ね、いいですね。いろんな経験できてね、楽しそう。くるみさんもね、よかったらカウンセラーの僕らも行ってるとこ来たらええのにとかは、密かに思ってますよ。こっそり思っときます。なんか仲間が増えたら嬉しいなーっていう気持ちがあるんでね。はい、くるみさんの潜在意識にこっそり届けておきます。いつかお待ちしております。はい、レターありがとうございます。じゃあ、今回以上ですね。最後までお聞きいただきありがとうございます。レター引き続き募集しております。ご相談、お悩み相談だったり、ご質問だったり、番組の感想だったり、こんな絵本好きでしただったりね。はい。何でも大丈夫です。ぜひ、スタンド FM のレターの機能からね、送ってください。概要欄にリンクも貼ってます。匿名で送っていただけますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい。それでは、また次回の二人ごとでお会いしましょう。ほな。